皆様こんにちは。コロナ禍の大変な中、お元気でいらっしゃいますか？最近は感染者数が再び増加傾向にあり、少々心配でありますが、くれぐれも皆様お体に気をつけてお過ごしください。今回は先日行われました映像による先祖解怨祝福式と霊分立薬の様子と参加された皆様の感想、そして今一地区で行われております家庭工場奉献霊式の様子と感想なども合わせてご報告させていただこうと思います。皆さん、この写真は今のチョンジョン郡です。チョンジョン郡の土台ができてきましたね。とてもこれからが楽しみでございます。さて、まずは天保映像修練会の恩恵についてのご報告です。先日6月27日土曜日に第2回目となる工場天保特別映像修練会が行われました。今回は韓国側の参加人数が2000名ほどでありましたけれども、日本は2万名弱、正式に言うと19,537名の参加者でありました。一地区では5,230名の参加者がありまして、実態で参加された方は2,874名でした。5月23日の実態参加の皆様方は787名でありましたので、それを考えると3倍以上ですね。今回は皆様教会に集まって約定されたことになります。6月27日の午後2時より映像が配信されて流されて、午後5時までの3時間で先祖解怨式と先祖祝福式を終了することができました。今回はこの映像は6月実は20日の日にすでに韓国 HA 天宙天保修霊園で行われた1513回目の工場天保特別修練会の映像の配信なのでございました。その時の様子を写真で見てまいりましょう。スケジュールとしてはまずオリエンテーションと映像視聴が行われ、開会式が開かれて義尊会長様がメッセージを伝えられました。実はこのメッセージの内容はとても深いものでありました。私が印象に残ったところとしましてですね、ジョン神門で霊界を号令して動かなければなりません。その結果地上で解かなければなりません。地上で全てを成し遂げなければなりません。地上で残せば霊界で何倍も苦労しなければなりません。我々の責任は地上で天の父母様、誠の父母様の夢を叶えることです。今回の聖話説の中心はジョン神門です。ジョン神門で祈り、願いを捧げて、早く世界中の77億の人類が分かるようにしなければならない。このように6月8日のお母様のチョンジョン郡での御言葉を紹介し、さらにジョン・シモンはお父様にはべり365日ともになす場所です。祈祷と聖聖を尽くせば叶いますとジョン・シモン祈祷の大切さを強調されました。これはとても重要なメッセージであると思われます。続いて先祖解怨式の約示が行われ、ジョン・シモンに皆さん移動して祈祷会を持ちました。そして先祖、次は第2部は先祖祝福式ですけれども、先祖祝福式が始まる前に先祖解怨と先祖祝福の恩恵の特集映像を視聴しました。そして先祖祝福式が行われ閉会となっていったのでございます。日本はその映像に合わせて進行していったのでございます。さて、日本の様子はどうだったでしょうか？写真でご紹介いたしましょう。それぞれの教会も皆様方の教会、聖聖を尽くされたことと思います。さて皆様、今までの説明を聞いて不思議に思いませんか？すなわち、なぜ当日ではなく以前に行った映像を見て薬事をすれば霊が分立して解怨も祝福もなされるということです。それは不思議ですよね。でもこれにははっきりとした理由があるのです。ぜひこの証拠写真を見ながらですね、お話していきたいと思います。まず6月27日は HA 天宙天保修霊園の日本研修局のスタッフの皆様方がまず、祝福の木の間で登りまして聖聖祈祷会が行われ、そこから始まりました。そして 当日私たちが27日に行ったあの午後2時から5時までの3時間、ジョン・シンモンの特別祈祷室で聖聖を捧げてくださっていたのであります。この写真のようにですね。すなわち天保修練園での訳辞や祝福式がたとえ行われなくても、今この時間ですね、でもこの聖聖祈祷によって日本の各教会および教会施設とジョン・シンモンが連結されるというわけなんでございます。すなわち霊的トンネルで結ばれるということですね。トンネルを通って、絶対前例によって分離された判例たちが霊界の修練所に行くということになるのであります。皆様、本当にすごい時代が来たということを感じるのでございます。さらに祝福式においては、イ・ボンソク日本研修局長が特別祈祷室において聖主式と聖水式をその時間に合わせて、映像に合わせて執り行ってくださったんでありますね。ですから私たちが聖書を飲まなくても、この祝福式にその場に参加しなくても、それは恩恵が同じだったということです。まあ、このように映像を流してみましょう。このイーボンソク局長のですね、特別祈祷室の聖水式があったのでございます。これを見てもお分かりのように、ジョン・シンモンという場所はとても重要な場所であるということがお分かりになると思います。ですので、映像修練会後の皆様の感想もまた、修練会にいるようだという感想がとても多かったのです。いくつかご紹介してまいりましょう。東埼玉教区の執区の感想で、執区の方の感想です。映像で修練会参加できることの恩恵に心から感謝申し上げます。以前参加した以上に心から涙があふれてきて感謝いたします。映像ですが、現地にいるようで一体化できました。まあ、このような感想が上がってきましたし、さらに南千葉教区の23歳の祝福2世の姉妹ですけれども、最近のお母様が言われておられる御言葉は、ジョン・シンモンに関する御言葉が中心であることを知りました。お母様の願いであるジョン・シンモンで喋って祈祷ができるようになり、祈りで天の父母様との対話ができるようになりたいと思いました。韓国など国境の行き来ができない中、オンラインでの開運祝福ができるのはとても良かった。韓国に行くのがいろいろな面で大変でも、この方法ならば今までよりも進むのではないかと思いました。私もまさにそのように思います。いかがでしたでしょうか。2番目の感想にもあるように、日本にいても天保修練園と同じ恩恵を受けることのできる映像修練会は、今後の訳辞の方法を教えてくれているのかもしれません。今月は皆さん、7月の25日の土曜日に行われますので、ぜひ参加ご希望の方は最寄りの教会にお問い合わせください。たくさんの恵みを受けていかれますようにお祈り申し上げます。そして今回のお母様の御言葉を受けまして、ますます HA 天中天保修練園、特にジョン・シンモンと連携するということが大切であるということが分かってまいりました。皆様のご参加を心からお待ちしております。さて、実はもう一つ天保修練園と連携する道として、工場保健所と工場保健霊式の恩恵があります。現在第一地区におきましては、家庭工場保健霊式が随分行われるようになってまいりました。田中地区長様のメッセージ7番が家庭工場保健霊式についての内容です。とても分かりやすく簡潔に説明されていますので、ぜひとも何度もご視聴されることをお勧めいたします。保健所の恩恵についてはご存知のように、全部で5つの恩恵がありました。そこに、皆さんご覧になっている内容です。しかし昨年、お母様の御言葉によって国家復帰する義人を伝道する恩恵が6番目として加わったのでございます。ですから今は 6つのですね、恩恵があるということになります。もちろん保健所を書くだけでもこの恩恵権に預かるのですが、あくまでもその恩恵は個人で書いたならば個人レベルにとどまってしまいます。しかし 教会で奉献礼式をして奉献書を捧げれば、教会の恩恵圏に連結されます。そうすると教会もまた四区皆さん一人一人の恩恵も連結されるので、いわば個人も教会もウィンウィン、共に恩恵を受けて発展していくということになるのです。ですので、ぜひとも皆さん奉献書を書いたならば奉献礼式をした方が良いという結論になるのでございます。力強いお父様の御言葉もございますよ。2003年、誠のお父様、誠の父母様が祈願書を受けて、祈願祭、これは今の工場奉献礼式ですけれども、祈願祭をしてあげなさい、霊的な内容を整理してあげて、そして経済復帰するのに助けてあげて、また伝道するのにおいて助けてあげなさい、絶対前例とともに行って、この3つを 100% しなければなりません。さらには祈願祭をするようになっている、使命だ、しなければダメ、分かったという人は両手でやりますと返事して、とここまで力強くおっしゃってくださったんです。さて、今は教会、家庭教会時代に入りましたね。ですので家庭で行う工場奉献礼式も教会に連結されるようになるわけです。設理的にも、またなかなか今コロナの問題があって集会に集まれない環境圏にあるこの時に、とても私は理にかなった祭祀であるというふうに思っております。ですので一地区としても家庭工場奉献礼式を推奨しています。奉献書の訳字は、天の父母様が絶対前例に命じて生じるので、絶対前例が多ければ多いほどその恩恵は大きくなるのです。ですから家庭において家庭祭壇をしっかりと立てて、そして諸条文、昔の前例堂ですね、諸条文を安着させて、絶対前例が働きやすい環境を作ることはとても大切なことです。まあ、証が今ですね、いくつか集まり始めましたので、ぜひともご紹介していきたいと思います。まずは多摩東京八王子家庭教会の地区の方の証文ですね。今日は主人の直系と母方の奉献礼式を取り行いました。前夜祭壇に家系図を広げ、奉献書とご先祖様への手紙祈祷文を書き準備をしました。前日からご先祖様が奉献礼式を待っているように感じました。当日母の命日を前に、私は生前嫁として親孝行ができませんでしたと悔い改めの祈祷をしました。すると戦争を越えてきた父と母が、本当の親孝行は神の国を作ることです、まず我が家庭が430代8家系先祖解怨祝福をして、士族メシアを勝利して天保入籍をすることですよと教えられた気がしました。ご先祖様の切実さが伝わってきて、身の引き締まる思いで奉献礼式を受けさせていただきました、ありがとうございました、こういう証が上がりました。まさに絶対前例が、本当に先祖の絶対前例の皆様方が享受している大きな証なんじゃないかなというふうに思います。2人目はですね、北東京の荒川家庭教会の家庭青年の方です。今回の奉献礼式を通じて感じたことは、歴史罪悪の闇に埋もれている先祖に光が与えられるということです。その光とは何かと考えてみると、お母様の誠の母の愛なのかと強く感じました。工場奉献書は光で闇を照らしながら、決して霊人たちの罪を裁かず、誠の父母様の愛を伝える行為なんだと改めて感じました。実際に奉献礼式後に戸籍家系図を見ていたら、未婚の先祖について今まで気づかなかったことが分かり、びっくりしました。そして士族メシア伝道をもっと進めたいという普段の自分のモチベーションとは違う衝動にも襲われました。すでにお迎えしている絶対前例に後押しされる場でもあると感じました。このような感想だったんですね。ですから本当に絶対前例は享受したくてたまらない、私たちに多くの悟りを与えてくださる、その一つの場所が工場奉献、家庭工場奉献礼式の場なんだということになるわけです。皆さん、絶対前例は天の父母様と一つになっているので、子孫を助けることしか考えていません。家庭で工場奉献礼式を行いながら、絶対前例と相対基準を結びながら生活してまいりましょう。何よりも皆様の健康が守られ、たくさんの福が降り注ぐことを記念しながら報告を終えてまいります。ご清聴ありがとうございました。